弟子自然の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き木に会える。ここに祖師聖人の祁答において法蔵院にの本勢を聞く。歓喜胸に満ち活を肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大悲の仏と、射しても射すべきは市長の意徳なり。ナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダブツナマンダ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。ただいまここがお慈悲の真っただ中、どなたもお寒い中ようこそのお参りでございます。後藤山前兆寺様の平成29年法運行のご縁に、今日から3日間にわたりましてお育てをいただきます。私は島根県鹿野足郡吉川町樋口114-2番地清流寺から参りました友澤と申します。よろしくお願いいたします。毎度申させていただくんですが、このお経も仏法を聞く、お慈悲親心を聞くというのはお楽しみですので、どうぞお楽になさっていただいて、分かっても分からなくても分かったような顔をしてふんふんとこう聞いていただければありがたいわけであります。ここはですね、そういう場所でありましてね、そういう場所なんです。私たちの先輩方がですね、この娑婆にこうして一線を画してお寺本堂を建ててくださったんです。本当にね、大変な大変なご苦労の中でお寺を建ててくださり、そして大変な大変なご苦労の中でですね、大切に大切に守ってきてくださったんです。それはこの度私たちが、いや、この私がですね、如来様のご本願、お慈悲親心を聞かせていただく場、お慈悲親心に甘えさせていただく場としてね、こうしてお寺を建ててくださり、大切に守ってきてくださったんだろうと思うんです。ですからどうぞ親元に帰ってきたぐらいのお心持ちでですね、親の話、親心の話を聞くわけですから、子供はふんふんと、ね、分かっても分からんでも、いや、子供っていうのはね、親心の分からんもののことを子供っていうんだろうと思うんです。しかしその分からない子供の命の上、いや、分からない子供だからこそ救わずにはおれない、救わずにはおかないと、この如来様のご本願、お慈悲親心が届いておってくださる、働いておってくださる、それをふんふんとこういただいて行くんです。しかしね、本当にそんなことを言ったって仏様なんちゅうのが本当におるんかってね、言われる方があるんです。これは私のところは、まあ月1回日曜学校というのをやっておりまして、まあ小学生が月1回集まりまして、で、日曜日朝9時に集合して一緒にお正真偈をお勤めして、で、ご隠家さんっつってね、うちらの方で住職のことをご隠家さんっていうね、こう言い方するんです。まあ自分で語をつけるのも変な感じですけれどもね、まあね、ご隠家さんっつってね、子供らがいる、でご隠家さんのお話っていうのを聞いて、で遊んで11時解散っていうのやっとるんですが、ところが8月はですね、これ1泊2日でサマースクールっていうのをやるんですよ、お寺で。でその時には小学生だけじゃない、その日曜学校を卒業した中学生高校生の子たちもね、手伝いに来てくれるんです。である時ね、お手伝いに来てくれとった高校生の男子男の子はね、まあ子供らの世話をし終わった後、まあ、私らは別の部屋で、まあ私は一杯お酒っちゅうのので、高校生はもちろんお酒は飲みませんよ、お茶っちゅうの飲みながら話をしよったので、 この小学生の頃にはね、日曜学校ってこう異邦時計様ちょっと言いよったのがね、高校生ぐらいになったらね、なかなか反抗期というか生意気になってきましてね、ご隠居さんにしてね、もうちょっとひげを生やしたようなね、男の子がね生え出したような仏様っち、仏様っちゅうけれども、本当に仏様なんちゅうのはおるんかねっちゅうてね、ああ聞いてくるんです。ああ仏様っちゅうのはおられるよっちゅうてたら、なんでおるっちゅうて言えるんかねっちゅうてね、あの本堂にあるのは単なるお像じゃないかね、動きもせんし、ああ生きとるとも思わんちゅうてね、なんでその仏様おるっちゅうて言えるんかねっちゅうてね、それはね、仏様っていうのはね、いるかいないかではなく、会うか会えるか会えないかっていうところでね、違うてくるんだろうと思うんです。と言いますのはね、仏様っていうのはね、こういうお像じゃないんです。仏というのは何かというと働きなんです。で働きっていうのはね、目に見えんのです。目に見えないから本当にあるんじゃろうか、おるんじゃろうか、おらんのじゃろうかってね、その高校生にしてもそうですけれどもね、私たちというのは、ね、この目に見えるものだけがね、本当のことで、自分の頭で理解できることだけが自分にとって真実だと思い込んでしまう。だから目に見えないものというのは、そのあるおられるという実感がその高校生にはね、あ、ないんだろうなと思ってね。で白い紙とねクレヨンがちょうどあった、あのサマースクールですからね、クレヨンを持ってきてね、あ、じゃあ君っつってね、風っちゅうのはしっとりか、うん、あの吹く風だろ、あ、しっとる風っちゅうのは、じゃああるっちゅうのはしっとる、うん、しっとるよ、じゃあその風をこの紙に書いてごらんっちゅうてね、言うたんですよ。そしたらね、こんな目に見えんものが書けるわけはないじゃないかねっちゅう、でも風はあるっちゅうて言うたじゃない、じゃあ書けるじゃないかっちゅうて言うたら、一生懸命考えましてね、まあね、あの草とかね、こう木の枝がね、あの揺れとるね、こう風でね揺れとるような絵を描いて、うん、これであったら先生風が見えるかねっつって、でもこの紙の中には風がどこにもないじゃない、それは目に見えんから当たり前じゃない、でも目に見えんけれどもあるじゃろうっつってね、仏様もそうない、この目に見えんけれどもちゃんとこの命に届き働いておってくださる、その働きを仏様っちゅうて言うんじゃっつったら、つって、まあ分かったような分からんような顔して、それでその場は終わったんですがね、しかし目に見えないけれどもこの命に届いて働いておるね、私たちは阿弥陀様のご本願お慈悲親心に今ここにね出会わせていただいておるんです。これはもう30年ぐらい前ですかね、 NHK の教育テレビでね、日曜日の朝8時から宗教の時間という番組をねやっておったんです。その番組にですね、ある時ね、愛知県のね岡崎女子短期大学という学校の、その頃はね岡崎女子短期大学っていう、今ちょっと校名が変わっとるようですがね、この岡崎女子短期大学のね宇野昭一先生という方が出られて、仏がござるというテーマ題でね話をねしておられたんです。それを聞いておりましたらね、この宇野先生という方がね、ご両親がねおられなかった、ね、でねおじいちゃんに育てられたんだそうです。そのおじいちゃんというのが大変お念仏を喜ばれた方だったそうでありましてね、いつもご飯をいただくときにこうやって、ご飯粒の中には仏様がござる、何万打仏いただきますってねいただいておったそうです。で子供の頃の宇野先生、宇野少年もおじいちゃんと一緒に お飯粒の中には仏様がござる、何万打仏いただきますって、ね、いただいておったそうです。その宇野少年がね、小学校に入りましてね、小学校5年生の時、理科の時間、顕微鏡で物を見るという実験があったそうです。その年にね、その小学校に初めてこの顕微鏡というのが入って、でこのまだ新しい顕微鏡でね、理科の時間でね、その顕微鏡で物を見るという実験があった。あの顕微鏡というのはですね、こう小さいものを乗せてレンズを通してみたら肉眼で見えないものが見えるんですね。でいろんなものを乗せてね、実験をしておるんです。その時にね、宇野少年がふと、そういえばおじいちゃんがいつもご飯粒の中には仏様がござるって言うと、一つこの顕微鏡でご飯粒の中の仏様を見てみようって言うんでね、弁当箱の蓋についておったご飯粒を持ってきましてね、顕微鏡に乗せてね、見たそうです。しかしね、いくらやってもね、いくらやっても仏様が見えるっていうんでね、宇野少年が担任の先生に、先生、この顕微鏡壊れています、仏様が見えませんっつってね、言うたそうです。そうしたらね、この担任の先生がね、まあ何と言いましょうか、宗教心というか右腕心のない先生だったんです。宇野、それは迷信だ、ご飯粒というのはな、あれはでんぷんだ、仏様なんかはおらんっつってね、こう言ったんだそうです。それで宇野少年はショックを受けましてね、で家に帰ってからすぐにおじいちゃんに、ね、食うてかかったそうです。おじいちゃん、おじいちゃんは僕に嘘をついとったね、嘘を教えとったね、ご飯粒というのはあれはでんぷんじゃないか、仏様なんかはいないじゃないか、陰で今日僕は学校で大恥をかいてしまったっつってね、食うてかかったらおじいちゃんが、ああそれはすまんかったな、至らんことを言うてお前に恥をかかしてしもうてすまんかったなとはね、言わなかった。いつもは優しいおじいちゃんがものすごく悲しそうな顔をして怒ったっ、ね、そんなことを言う子に食べさせるご飯はないっつってね、その晩ご飯を食べさせてもらえなかった、そしておじいちゃんもまたご飯を食べなかったっつってね、その頃のね、思い出話をねしておられたんですがね、このご飯粒の中には仏様がござる、この私の目には見えないけれども私の命を人生から人生を根底から支えてくださる働き、命たらしめてくださる働きがあるならば、それを如来様、仏様といただいておられたんです。やっぱりね、私の祖母おばあちゃんがね、私が小さい頃にはね、よう言いよったですよ。お米を粗末にしたら目がつぶれるって言うてね、こぼれたものでもね、絶対に拾うてね、食べさせられよったんですよ。あの言うておる意味っていうのはね、これぐらいの年になってね、ようやっと分かってきましてね、そりゃ本当に目が見えなくなるんじゃなくて、この私の命を支えてくれてあるもの、この尊い働き、尊さというものを見つめる目が失われていくというのを、ああ昔の年寄りはああいう言い方で教えてくれよったんじゃなっちゅってね、これぐらいになってようやっと分かってきたんですがね、ところがね、あの私のところの保育所、保育園やっておりましてね、0歳から6歳までの子、今69人の子を扱いしておるんですがね、あの今の子供たちというのはね、物が豊かすぎてね、なかなかもったいないとかね、おかげさまという心が、ね、育ちにくいんです。これは何も子どもの責任じゃないんですよ、ね、今社会全体、世の中全体がね、そういう社会、世の中なんです。しかし、ね、 うちはせっかくねお寺にご縁がある保育園ですからね、そういう心を育みたいっちゅうてねやっておるんです。でね、あの小さい子っちゅうのはねどうしてもね食事の時にねおこぼれが多いんですよ、ね、でも落ちたものでも洗ってきていただけるもの、またふーっとやっていただけるものはそうやっていただきましょうっちゅうてねやっておるんですがね、ところがね今頃そういうことをやっておりますとね、保護者から親からね文句言うてくるんですよ。落ちたものを食べさせるなんか不衛生だっちゅうてね文句を言うてきますんでね、ここだけの話、参観日とか親が見とる時には疲労で食べさせるんです。いやしかしね、いや親が見てない時にはね落ちたものでもね洗うてきていただけるもの、またふっとやっていただけるものはねそうやっていただこうっちゅってねやっとるんですよ。そりゃそうですよ、私たちはね物の命をいただいておるんですからね。そしたらある時ねおやつでねパンが出ましてね、そしたら4歳の女の子がねそのパンを下に落としてしまうって、いつもね落ちたのは洗ってきて食べなさいちょっと教えられとるから、そのパン持ってね水道のところに行ってねって洗いよったらね全部流れてしもうたちゅうてね泣きながら帰ってきたと担任がね話しておりましたがね、私たちはこの目に見えないけれどもこの命に届いておる、働いておってくださるね尊い尊い、そして温かい温かい働きにね今出会わせていただいておるんです。私たちの先輩方がこうしてお寺本堂を建ててくださった、そしてまた家にお仏壇、阿弥陀様を仏様をね伝えてくださってあるんです。あのお仏壇というのはね、私は先輩方が本当にね素晴らしいもの、素晴らしい宝物をね伝えてくださってあるなっちゅうてね思う時があるんですよ。私もね朝夕お参りさせていただくんです。ここに座りましてね、このお内人様がね大きなお仏壇ですからね、ここに座りましてね、あとは奇妙無量十如来南無不可思議光宝蔵菩薩院二次自在世自在王仏師をちってね、ちょっと早いですがねお参りさせていただくんです。でね、ある時ねこうふっと思ったんです。普段はねだいたい家族でね一緒にお参りするようにしとるんですよ。ところがね時たま一人でここに座ってお参りすることがあるんですよ。それが例えばですね、仕事で帰りが遅くなってね夜遅くなった時とかですね、または前の晩遅くまで飲みすぎてね朝起きれなかった時、そんなにしょっちゅうあるわけじゃないですよ、まあ年に1回か2回3回4回5回ぐらい、そうしたらね、ああ家族みんなでお参りするのも大事なことだけれども、ああ一人でお参りするのもええもんやなっちゅうてね、ある時ふっと思ったことがあるんです。家族みんなでと言いますかね、私は子供が3人おりましてね、で子供が小さい時にはね一緒にねこう3人連れてお参りしおりました。そうしましたらね、子供を連れてお参りしおりましたらね、顔はね阿弥陀様の方を向いておりましたので、気持ちがなかなか阿弥陀様の方を向いていかんのです。後ろの子供の様子が気になりましてね、ちゃんとお参りしおるかいな、ちゃんとお勤めしおるかいなつってね、後ろのね子供のことがね様子が気になって仕方がないんです。でね、お勤めの途中でね子供が立って遊び立ちでもしたらですね、お勤めを途中でやめて後ろ向いてこらっちゅってね怒鳴らにはならんようになるんです。なかなかね気持ちが阿弥陀様の方向いていかんのですがね、しかしね一 一人でここにね座ってお参りをねしておりましたらね、阿弥陀様がね身近に感じられる、なんかねそのお慈悲のぬくもりっていうかね温かいものをね感じれる時っていうのがあるんです。もっと言いますとね、見えないはずのものが見え、聞こえないはずのものが聞こえてくる時っていうのがねあるんです。それが例えば死んだおじいちゃんの顔やね仕草がふっとまぶたの裏に浮かんできたりね、死んだおばあちゃんが言い寄った言葉がふっと耳の奥にね蘇ってきたりする時っていうのがねあるんです。でね、そういう時間っていうのはね私にとってねとてもいい時間なんです。なんかねとってもね温かい時間なんですよ。ああきっと私たちの先輩方も朝夕お参りされ手を合わせお念仏されながらその見えないはずのもの聞こえないはずのものしかし豊かで温かいものに出会うてこられたんだなちゅうことをね思うんです。あれはねやっぱりねお仏壇だからええんだろうと思うんですよ。あれはね冷蔵庫の前に立っておりましてもねあんまり浮かんでこんですからね、うん、いやお仏壇ちゅうのはね本当にええなと思う。これ以前うちの方でやっておりましたねある仏壇屋さんのコマーシャルでね私が好きなのがあったんです。どういうコマーシャルかと言いますとね、小学校高学年 5,6 年生ぐらいのわんぱくそうな男の子が出てきましてね、学校から帰ってきてカバンを掘り出してね野球の道具を持って飛んで出ていこうとする。そしたら、ね、お仏壇にねバナナがお供えしてあるんです。でその子は、ね、そのバナナをパッと取ってね去ろうとする。その時にねパッとまた振り向いてねお仏壇に向かって手を合わせてね、おじいちゃんごめんなさいって言ってね手を合わせる。そしたらお仏壇の中からねおじいちゃんがね優しい笑顔でねニコッとね笑うんです。あの子には見えておるんですね。本当にそこに見えるわけじゃないけれどもあの子の心には優しかったおじいちゃんのじいちゃん心、おじいちゃんの慈悲の心っていうのがねちゃんとあの子には見えておるんです。ああきっと私たちの先輩方も朝夕お参りし手を合わせお念仏されながらその見えないはずのもの聞こえないはずのものしかし本当に豊かで温かいものに出会うてこられてそれを支えとして生きてこられたんだなということを思う時があるんです。この南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏南無阿弥陀仏の中に目に見えないけれどもこの命に届きこの命に入り満ちて働いておってくださる仏様のお慈悲の優しさのぬくもりに出会われ支えとして生き抜いてこられた。しかしね今そういう豊かさ温かさっていうのがね私たちのね暮らしの中からねどんどん薄れていっておるなくなってきておるんじゃないかっていうことを思うんです。まあ最近もね本当に痛ましい事件残虐な事件、ね、なんでこんなことができるのだろうかというようなね恐ろしい事件がね引き続いて起こっていますがね、なんでこんなね社会になってきたんだろうかって思うんですがね、これはねもうだいぶ前からこの傾向があった。だいたいいつ頃からおかしくなってきたか、誰が日本をおかしくしたかと言いますとね、私の勝手な説ですが、ドリフターズっていう志村けんさんっていう人がおるんです。親戚の方はおられるんですか？いいですか？私はね、あの志村けんさんが 原因じゃないかっちゅうてね思うとるんです。と言いますのはね、あの志村けんさんがだいぶ前にね、カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょっちゅうてね歌ったんです。これがねものすごい流行りましてね、一時期日本中の子供たちがねみんなこれを口にしておった時期があったんですよ。カラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょってね、あれを口にしておった世代がもう今大人、親の世代に、ね、なってきたんです。どうもあの頃からねおかしくなってきたんじゃなかろうかって言ってね思うと思うんです。このカラスなぜ鳴くのという歌ですね、もともとは七つの子と言いまして、野口雨情という人が作詞された歌なんですよ、うん、ご存知ですか。ご存知でない方もおられるようなんで久しぶりに、ね、歌いましょうかね。ちょっと自信はないんですが、どうぞご存知の方はご一緒にあの口ずさんでください。カラスなぜ鳴くの、カラスは山に、カラスの先輩方はね、どれだけ豊かな精神、温かい心をね持っておられたかなと思うんです。カラスというのはですね、決して人から好かれる鳥じゃないです。ね、どっちかというと嫌われ者ですよ。ね、器用もようない。ね、すいません。失礼しました。今のはちょっとよその方を見て言わにはいけませんでした。すみません、器量もようない、ね、いや白鳥やクジャクのようにね綺麗綺麗と言われるわけじゃない。真っ黒でしてね、鳴き声もですねウグイスやカナリアのように可愛い声で鳴くわけじゃない。カーカーカーカーってね、あれが私にはね腹が立つ時にはアホーアホーアホーアホーっつってね言い寄るように聞こえるんですよ。ね、農作物ミニトマトをつついたりですね、柿を食い散らかしたりしましてね、それもね島根の方のカラスは、ね、美味しい柿から食い散らかしてまずいのはちゃんとね残しとるんですよ、ね。またね、生ゴミの入った袋をね続いて散らかしたりしましてね、決して人から好かれる鳥じゃない。しかし私たちの先輩方はね、そのカラスの命の背後にあるものというのをね見つめてこられたんです。あのカラスたちも夕方には山に飛んで帰っていく。ああきっとあの山の家に、山の巣に丸いクリクリっとした可愛い目をした子供が待っておるんだろうな。このカラスたちも嫌われながらも家族を守るために、子供を育てるために一生懸命生きているんだなと 見てきたわけじゃないけれど、そのカラスの命の背後にあるものというのをね、見つめてこられた。そういう豊かさ、温かさというものをね、持っておられたんだろうなと思うんです。それがカラスなぜ鳴くの、カラスの勝手でしょになってしまいましてね、この歌を歌った人にはね、そのカラスの命の背後にあるものというのはね、見えてこないんだろうと思うんです。どうもね、あの頃からね、あの頃から人は人、自分は自分、関係ないというね、そういう風潮がだんだんだんだんと強くなってきて、そしてね、平気で人の命を、人の心を、人の人生をね、傷つけていくような、そういう時代にこうなってきたような気がするんです。まさに、ね、まさに今こんな時代、こんな社会だからこそ、この先輩たちがお寺を建ててくださり、大切に守ってきてくださった、そして家にお仏壇、阿弥陀様を伝えてくださった、このような時代社会だからこそ、本当に本当に豊かで温かいもの、そしてこの命、人生を支えてくださる働きに出ようていかんと、なんとこの国っちゅうのはね、どうなっていくんだろうかなと思うんです、ね、え、いや皆さんはまだ良かったですよ、早うに行けますか。いやこれね、いや本当私の子供やですね、まあ、まだおらんけれども、孫の時代に、大人になった時にね、本当この国の心っていうのはね、どういう風になっていくんだろうかなっていうね、思うんですが、この私たちは阿弥陀様のご本願、ご慈悲、親心の優しさ、ぬくもりをいただいて、南無陀仏といただいて、優しさ、ぬくもりに抱かれて、温められて、この命、人生を生き抜かさせていただくというのが、の御開山親鸞聖人様が示してくださった浄土真宗という仏道であります。この仏道を共に歩まさせていただきます。ちょっと中休みを取らせていただきます。南無陀仏、南無陀仏、南無陀仏、南無陀仏、南無陀仏。